詩編の32編、詩編第32編をまず購読をさせていただきたいと思います。ダビデのマスキール、こういう題になっております。マスキールというのは教えという意味があるそうです。ダビデが自分の経験を通して人々に教えをする、そういう歌であるということを理解していただきたいと思います。一節から終わりまでを購読をいたします。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨は疲れ果てました。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。ご一緒に。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ、すべて心の素直な人たちよ、喜びの声を上げよう。大変親しまれている詩なんですけれども、語り手の違いということが時々出てきますので、それにまず心を止めたいと思います。で、一節から五節までは私はという自分の経験を告白していますね。これはダビデの個人的な罪と、そしてその告白、その許しの幸いを歌っているところです。多くの場合はこの辺までしか味わわれていないのではないかなと思います。しかしこの6節7節は今度は神様に向かって、あなたというのは神様に向かっている言葉です。生徒は皆あなたに祈ります、あなたにお会いできる間に、神に向かっての告白であります。で、8節と9節はぐっとまた違いまして、私はあなた方に悟りを与え、この場合には、ダビデが神様に、成り代わってって言っておかしいですけど、成り代わって、そして人々に教えを与える、神の言葉として8節と9節を語っている。違い分かりますね。そして、10節と11節は今度はまた彼が一般的なステートメントとして、主に信頼する者には恵みがその人を取り囲みますよという、この一般的な大衆に向かっての声明となっています。今言いましたこの認証の違いということをまず心に留めていただきたいのです。この詩は大変有名な詩でありますし、 そして詩編の51編というのが似たものとしてあるんですけれども、ダビデがバテーシバの事件で罪を犯してしまった、そしてそれを隠そうとしていたけれども隠し通すことができない、彼が心の中で悶々としてその罪を抱えていた悩みを語っているところの詩と言われています。でそれだけでなくて、まあ、これは私自身の証でもあるんですけれども、私はダビデのような大それたというか外側の大きな罪ではないけれども、しかし神の前に告白しなければならないのにしないで済ませてしまおうと思った、そうした罪がありました。その時を思い出すと、これは32編というのは私の詩編でもあるなということを共感を持って読むことができ、恵みを感じることであります。で、今日取り上げましたこの先生、中島先生、私は個人的に存じ上げません、一宮の教大団の教会の先生だそうですが、この先生は面白いところに強調を置いておられます。それは6節なんですね。6節をご一緒にちょっとお読みいただきますでしょうか。はい。それゆえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、まことに大水の濁流も彼のところに届きません。このあなたにお会いできる間に、つまり主にお会いできるチャンスをしっかりと捉えましょうというのが、この先生の捉えどころといいましょうか、強調点というかメッセージで、私は大変フレッシュに感じました。今お話しましたように、この1節から5節までのダビデの罪との戦い、それを言わないでおこうと思って悶々としている戦い、それを言いましたと言って、そのちょうど海がですね、皆さんちょっとあんまり例えが良くないですけど、海がずっとこう体の中に溜まってきて、もう海が膨れてきて、そこに針かなんかで刺すと海がわっと出てきて、そしてこう治るというようなことがあるじゃありませんか。そういうような経験を語っている、まあその面だけしか私は捉えてなかった、正直にね思うんですが、彼はもう少しそれを広い角度から主にお会いできるチャンスという、そういう面からこの詩を捉えようとしている、そこが私自身にはとてもフレッシュに感じまして、教えられることが多くありました。この先生が引用しているところ、ジョン・ウェスレーの言葉だそうですけれども、そこに皆さんに書きましたように、神の民として新しく生まれた者は共にいます神ご自身とその御業を自覚的に感じ取りつつ応答する、神の御業を自覚的に感じ取りつつ応答する、それがこの詩編の中心なんだよという捉え方をしておられる。あ、そうかな、非常にそのステップとして読むととても味わい深いものだなということであります。で、彼はまずそれを許しに基づく平安、先ほども言いましたようにダビデは生涯の中で大きな罪を犯してしまいます。国民を欺き、また自分の忠実な家来を欺き、またその妻であるところのバテシェバを自分のものとしてしまうという大変大きな罪を犯してしまう、そしてできればそれを隠してしまおうとした、まあ約1年の時期というものがありました。神と幸いな交わりを経験していたダビデですけれども、その期間はもう何か頭の上に大きな漬物石でも乗っかったような非常な重みを感じて、昼も夜も神の御手が私の上に重くのしかかって、私の骨が 夏の日照りのように乾ききったと表現しています。これはきっと大げさな表現ではなくて、彼自身が直接に感じた経験だと思います。なぜかというと、彼は少年時代から神と交わるとか、神様にお祈りして答えられるというような、そういう素晴らしい経験をずっとしていたんですね。ですから何にも経験のない人が神様から離れたんじゃなくて、神様と近くにあって神の恵みをずっと経験しながら生きている人が、そのバテシバの大きな罪を犯してしまった、うわーこれは大変だ、まあ本当だったならばすぐに告白して言い表して、そして許していただこうと普通だったら思うんですけれども、彼は自分が王様であるというこのプライドがありますし、それから自分は多くの人たちに素晴らしい信仰者だという、そういう経歴を持ち証を持っている人ですから、人々の前に私はこれこれこういう罪を犯してごめんなさいっていうことはできない、格好が悪い、対面が許さない、まあ、いろんなことがありまして、彼はできるならばそれをなかったことにしよう、このなかったことにしようっていうのはね、本当に今都庁のあれですか、ごめんなさいね、都庁の人がいらっしゃったらすいませんけども、豊洲の地下の空洞があった、まあ知らなかったらあれでね、もう豊洲の魚市場ができました、めでたしめでたしで、住めばよかったんですけれども、まあ怖い人が都知事になってしまって、掘り起こしてしまって、今まで隠し押そうと思ってたのが隠し押せない、誰が悪いんだろうって今一生懸命やってらっしゃるようですね。どうなるんでしょうか。私も都民ですから、これは責任がある、自分もちゃんと都税を払っておりますので、都民税ですから、ちゃんとしてもらいたいなと思って、注意深く見ております。見ててもどうにもならないんですけども、でも問題でも分かるように、まあ、できれば誰も触れないでね、市場ができました、めでたしめでたしで、開所式やってよかったなで住めばよかったんですけど、そうはいかなかった。さあこれからどうなるでしょうか。興味津々ですけれども、ダビデの場合はもっとこれ大変です。自分が全王として、神を恐れる王様として、評判を持ち、そして人々から尊敬されていた、そういう立場にある人がこのバテシバのことでちょっとつまずいてしまった、ね、これ、まあ、世の中の政治家が2号さんを持ったとか、そういうこの不倫をしたって言うなら、まあ、政治家だからしょうがないね、男の解消だなんつってね、みんなあんまり大したことは知らないけども、神を恐れた、ね、素晴らしい王様であるという評判を持ってる人がこんなことをしてしまうんですから、彼はもうどうにもならない。どうしようか、まあ、最初に考えたのは、彼はこれを隠蔽しようとした、隠蔽体質ですよね。ですからそのウリアさんを呼び寄せて、奥さんのところに行きなさいと言って、家庭生活をさせて、少し時期がずれるかもしれないけども、赤ちゃんができたとしても、まあ、なんとかごまかしが効くだろうという、そういう小細工をしたのですよね。もうこれも本当に、恥ずかしい話ですけども、私も結婚式をしたあとでですね、6ヶ月か7ヶ月ぐらいに、子供ができてしまったカップルが、牧師の夫妻にございましてね、ちょっとあんまり大きなこと言えないけれども、よその国のことですから言ってしまっていいんでしょうけども、ちょっとこれまずいんじゃないのと言いましたら、お、そうですか、そんなことがあるんですかって言って、なかなか認めないんですよ。とうとう残念ながらその方はアフリカゴスペルチャーチから免職、停職処分を受けました。でもある期間を経て3年4年経ったでしょうかね、きちんと悔い改めの実を結び、そしてもう一度やり直すからということで復職をいたしましたので、今お話ができるんですけども、まあ私もその結婚式を指揮したものとしては ちょっと責任を感じるわけです。結婚してね、これから初めて、夫婦生活をするんだろうなと思ってたら、6ヶ月か7ヶ月後に赤ちゃんがおぎゃっと誕生してしまったもんですから、ちょっとまずい、周りの人たちもまずい、本人も少しまずいと思ったんでしょうけれども、いやちょっとそれはなんとなく、そんなことがあるんですかねなんつって平気な顔してるもんですから、困ったことがございました。ごめんなさいね、この話して。でもダビデとしてはもう深刻な問題だった。ですから最初は隠蔽体質で、彼はなかったことにしよう。でもそれができなかったもんですから、そのウリアさんを戦場の真っ先に送って殺してしまって、そして今度はもうバテシバさんを未亡人という扱いで受け入れることにした。こういうことですから、これとんでもない背信行為、とんでもない罪ですね。ですから彼は一番最初の時にごめんなさいを言ってしまえば、まあ、はっきり言えばそれで済んだかもしれないのに、隠そうとして、ペンキを塗ったり、ペンキを塗れなければ今度は壁に土を塗ったり、まあ、いろんなことをするもんですから、ますますおかしいことになってしまう。彼の魂はどうだったでしょうか。それでもって解決しただろうか。そのことがここに書いてあります。私は黙っていた時には3節、一日中うめいて私の骨骨は疲れ果てました。神の御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからですと。彼は本当につらかった。それは単に対面が怪我されるからというだけではなくて、神様とお祈りをして、神様おはようございますこんにちはと言っても神様に聞かれるという、そうした反応がない、自分の方で受け入れられるという喜びがない、その状態が1年近く続いたわけですから、これは本当に疲れ果てたと思います。で、彼は幸いその状態をずっと続けたのではなくて、預言者のナタンという人が来て、そして王様、あなたがその罪人ですよと、詳しいことをお話し省略しますけれども、言われた時にはもう、先ほど海の話をしましたけども、海がもう熟していたんですね。針でプツンとやった時に海が全部出てきてしまったというほど、彼はもう神様をごまかしていた、申し訳なかったというそのうずきの中にあったので、正直に告白をすることができた。そして神様はそれを良しとして許していただいた。本当に素晴らしい。これは あってはならないことですけれども、しかし考えてみると、神様がそういう立場に、あるいはダビデを追い込んでくださった、ダビデにとってはそのことが大きな恵みとなった。もしこれがなかったならば、逆にダビデはスーッと、小さい時から真面目な信仰者で、大きくなってそのまんまで、おじいさんになってもそのまんまでって言って、なんていうか、スーッとこう一本線で来てしまった、信仰者になっていたかもしれない。それはそれでいいのかもしれませんけども、一旦ここでうーんと挫折を経験したことで、彼は本当に神様と向き合い、自分の罪と向き合い、そして自分とも向き合って、神様が恵みに富み許してくださるお方だということを経験することができたわけです。ですから結果としては、彼は大きな、これは恵みの機会であったと言うべきだと私は思います。で、パウロがローマ人の手紙の中で、主イエス様の十字架の罪の許しというものが値なしに与えられるという時に、彼はこの出来事を、このダビデの告白を引用していますね。皆さんご存知でしょうか。今日の私のメモにはないんですけれども、皆さんの中にきっとそのことが やられていると思います。その咎を負われた人は幸いです。ローマの4章ちょっと開いてみましょう。ローマの4章6節、はい、6節7節と8節をお読みしましょう。3、はい、ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。行いとは別に自分が正しい行いを一生懸命することで救われるというのではなくて、全く別な神の一方的な恵みと許しのゆえに人は救われるのだということをダビデも経験しているではなりませんか、というパウロがキリストの救いの本質を語っているときにダビデの例を挙げることができたわけです。さて、彼がこのメモに戻っていただきたいと思いますけれども、この詩篇は罪深さを自覚した詩人が主のお取り扱いを受けて罪を認め告白して許しをいただいた経験を歌った歌です。先ほど今お話した通りです。そして罪の自覚の厳しさが骨骨が疲れ果て骨髄は乾いた、罪は私たちの人格と生活を蝕むことなのだ。そしてその罪の言葉がここで3つほど語られていますけれども、背きというのは神様への反逆的態度、神への罪、咎というのは具体的な行動とそれによってもたらされるところの在籍感、あ、こんなことしてしまったな、申し訳ないなという気持ち。そしてもう一つ罪、それは不正な行動と結果と悲劇、これは他の人に対するもの。罪というのは神様に対してのものであり、自分に対しても害を与えるものであり、他の人に対しても迷惑をかけるものだ。この罪の3つの面を彼は自覚をしています。そしてそれを彼は神に知らせ、咎を隠さず背きを告白しました。それによって主は許してくださった。そこがこの機会を生かすということのポイントなのですね。ああそうか、そういう意味でダビデはその経験を通して6節、それゆえ生徒は皆あなたに祈ります、あなたにお会いできる間にと。彼は自分がそういう苦しいところを通った、そして正直に自分の罪の状態を告白した、許していただいた、神様にお会いできるチャンスを捉えることができた。それで彼は他の生徒は皆あなたに祈りますと、これは自分だけではなくて他の人もこういう経験をすることができるに違いないという、その勧めをここでしているわけです。ああなるほど、私はほとんどもう1節から5節まで32編というともう強調していませんでしたけれども、6節には本当にそれなりの強調があるんだなということをある意味で改めて悟らせていただきました。逆に言えばお会いできたチャンスというのはダビデがこのようにして重く心がのしかかっていた時、あるいは夏の日照りのように心が乾いていた時、うずうずと心がうずいていた、それが神の働きかけのチャンスであったわけですね。でその時に彼がそのチャンスを捉えて正直に神様の前に自分の罪を洗いざらい告白した、それがお会いできるチャンスを捉えたということであります。しかし彼は それに続いて、今度は8節以下を読んでみたいと思いますけれども、私はこの8節あたりがどういうふうにしてこのつながっているのかなということがなかなか捉えきれていなかったんですけれども、この中島先生は非常にそこのところを上手にと言いましょうか、解説をしていらっしゃいます。8節をと9節をお読みください。三杯、私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。彼はこの自分の経験を通して神の御心を知り、今度は彼は神の立場から語っているんですね。これちょっとなんか恐ろしいような感じがします。私が神様になり変わって語るっていうのは何か恐ろしい感じがしますけれども、彼はそのことを通して私はと言って神曰くが入ってるんです。ここに神曰く、神である私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。このダビデが苦しい道を通ったその時だけでなく、これからの道においても行くべき道を教える。神はあなたの心に働き続けるよというメッセージがここにあるんです。行くべき道を教えたもう主。そしてそれを聞いた時にはあなた方は悟りのない馬やラバのようであってはいけないということですから、馬でもちゃんと調教された馬だったならば言うことを聞きますけれども、調教されていない馬は言うことを聞きません。皆さんは馬に乗ったことがありますか？私も一度ぐらい乗ってみたいと思うんですけれども、なかなかそういうチャンスがありませんでしたが、子供たちがですね、小さい時に馬に乗せてくれる人がいましたので、その馬に乗ってる姿を見ることができました。あ、馬っていうのは本当に賢い動物だな。ここを蹴飛ばせば前に出るとか、ここをトントンと立てばこうなる、ものすごくよく調教されている。子供たちが乗ったのはですね、馬をコントロールする人が紐を持っていて、そしてこのなんていうんですか、遠くは行かないんですよ。ただぐるぐるぐるぐるっとこう回ってるだけの、たったそれだけの乗馬体験でありますので、大したことはないんですけれども、それにしても馬っていうのは賢い動物で、細かいサジェスチョン、命令というものをよく聞いて動くんですね。走るときは走る、止まるときは止まる、飛ぶときは飛ぶ。みんなこの足の蹴飛ばし具合とか叩き具合でもって分かるんだそうです。ところが全然調教されてない馬、ラバ、それはもう何しても言うことを聞かない、勝手に自分の方向に進んでいく。私たちは野生の馬、ラバのようであってはいけないよとこう言ってるわけです。で、この先生が語っている言葉が面白いんですけれども、主はロボットを操るように私たちを扱われない。ロボットっていうのは完全にもう主人の言うことを聞くわけですね。具体的に言うと、例えば今飛んでるドローンっていうんですか、ドローンっていうのはコントロールする人がきちっと構成合わせと言えばその通り飛ぶんだろうと思うんですけれども、ドローンではない。つまり私たちは神様のロボットになって、何か全部神様の言うことを聞くようなこういうふうなロボットではない。神様の語りかけ、応答、働きかけというものが毎日あるのだ。そのことを柔らかい心を持って受け止めて、それに喜んで従っていこう。これがこのダビデが自分の経験を通して語ったメッセージです。 そして具体的には私たちはどういうことが神の行くべき道なのだろうか。それは罪の道に舞い戻らないことが第一だ。第二番目に、私たちの人格を尊重して応答を引き出させるような主の扱いに人格的に応答することである。これ私はすごく気に入りました。主は私たちをロボットのように、あっち行け、こっち行け、これはダメ、これはダメ、そうするんだって細かいことを全部がんじがらめで支配するようなお方ではなくて、こういうことはどうかね、ああいうことはどうかねという柔らかい働きかけ、語りかけを与えてくださるお方であります。私たちはその語りかけを聞いているでしょうか。聞いているとすればどう答えているでしょうか。私は具体的に一番主の語りかけを聞く場所というのは毎日のデボーションの時ではないかと思います。今朝私はこんな風にしてこんな語りかけをいただきましたというような具体的なお示しをいただくことはないかもしれません。いただく人もいるかもしれませんけれども、毎日毎日のデボーションの積み重ねで神様の思想、神様の喜びたもう方向というものは示されるわけですよ。神様のちょっと大げさかもしれないけれども、神様の思いが私たちの思いに自然になっていくんです。どうかそのようなデボーションを持ち、そしてそれに従っていくものとさせていただきたいと思います。今日は主の語りかけに聞こう、このお会いするときにそれに従いましょうという、チャレンジでございました。お祈りを持って終わります。先ほど歌いました、愛の光我にあり、主は私に語りかけてくださる、御光を持って、我に来たり、御光を持って語ってくださる、その賛美を歌いましたが、その賛美を一節弾いていただきながらお祈りをしたいと思います。もし今日ダビデのようにまだ自分はちゃんと整理していない罪がある、このことをきちんとしなければ私は神様との正しい関係を持つことができないということが示されることがありますならば、そのことを口に出し告白をしてお祈りをさせていただこうではありませんか。しかしもうそのことはちゃんと解決しているけれども、私たちの毎日の生活の中で主の語りかけを聞いてそれに従っているだろうか、その点について神様が語っていらっしゃるならば、主よ私はあなたの光の中を歩ませていただきます、お祈りをそれぞれの立場でさせていただき終わりたいと思います。